広報御霊2月13日発行の声の広報第228号の内容をお知らせいたします。読み手は話し方教室のメンバー多田由美、眞家悦子、大貫春江と私郡司真知子です。大きな大きな輪になろうのピアノ伴奏は諸田由美子先生です。お届けいたしましたテープはお手元に置いていただきご活用ください。広報御霊3月号今月の主な内容は特集として地元の企業を知ってみよう、子ども議会開催報告、発見ワクワーク、話題トピックス、四季の歌、4コマ御霊暮らしです。今月の表紙はエアウォーターリアライズ株式会社で操作盤を操作する志賀大地さんです。第二工場の製造部でオペレーター業務を担当しています。自らも成長できる環境で働きやすいと職場の印象を教えてくれました。地元の企業を知ってみよう。農業が経済活動の基盤をなす重要な産業である基幹産業の御霊市ですが、市内をめぐると茨城空港テクノパークやたまり工業団地などさまざまな企業や事業所があります。その中には誰もが聞いたことのある企業も。今回の特集では皆さんの暮らしともさまざまな場面で結びつく地元で活動する企業を紹介します。データで見る御霊の産業、市内の法人格を持つ事業所、御霊市には法人格を持つ事業所が1245社あります。そのうちおよそ7割の898の事業所が市内に本社本店を置いています。産業別区分にすると第三次産業がおよそ6割を占めています。農林水産業などの第一次産業は63社 5.1%、 本社本店が52社、支店が11社です。次に製造業、建設業、工業などの第二次産業は400社、32.1% です。本社、本店は307社、支店は93社です。次にサービス業、医療、福祉、教育などのサービス業、商業、金融業、通信業、外食産業、不動産業等の第三次産業は782社、62.8% です。本社本店539社、支店243社。これは令和6年度法人市民税申告から集計したものです。市内総生産額のトップは製造業。産業別に令和3年度の市内総生産額を見ると第1位は第二次産業の製造業、次に第三次産業の不動産業が続き、第一次産業の農業は5番目に位置しています。第1位製造業924億6000万円、第2位不動産業224億6000万円、第3位公の業務公務176億6000万円、第4位卸売小売業174億4000万円、第5位農業145億4000万円。これは令和3年度茨城県市町村経済計算から来ています。御霊市企業連絡協議会、 市内に立地する企業の交流促進と情報共有、連携強化に取り組み、市内企業の活性化と市との共同によるまちづくりに寄与することを目的とした組織。町村合併以前に組織されていた実り地区企業連絡会と多摩里工業団地連絡協議会が母体となり、平成22年に設立、今年1月28日に小川地区企業連絡会が設立し、市全域の立地企業を対象とした組織になりました。小美玉市企業連絡協議会会員企業50社、連携共同する企業は実り地区企業連絡会会員企業26社、多摩里工業団地連絡協議会会員企業14社、小川地区企業連絡会会員企業10社となっています。昨年開催された第1回小美玉大空マルシェの様子が出ています。市企業連絡協議会会員企業からは8社が参加、市の事業やイベントだけでなく市が行う会議にも参加するなど、共同によるまちづくりに向けた活動をしています。地元の企業を知ってみよう。市内の法人格を持つ企業の中で従業員が多い3つの企業にスポットを当てて紹介します。1つ目の企業は、日本の食卓を支えるタカノフーズ株式会社です。1932年にタカノ徳造氏が小美玉市小川地区で納豆の製造販売を行う高野商店を創業し、1985年に現在の社名に。おかめの顔でおなじみのおかめ納豆は納豆の国内シェア第1位を誇り、おかめ納豆も国内第3位、関東では第1位のシェアを誇ります。本社のある小川地区には工場のほかに納豆博物館と納豆研究開発所があり、2021年にはグループ会社として高野バイオ株式会社を設立、長年積み重ねた納豆菌の発酵技術を応用して畜産業界の生産性を上げる新しい取り組みを進めています。その管理部門総務マネージャーの国母博之さんの言葉です。おかめ納豆というブランドを守りつつも、納豆菌を活用し広めていく新しい取り組みをしています。納豆菌のさらなる可能性を求めて、本社の敷地内にある水戸工場では1日で約270万食の納豆を製造し配送しています。工場は昼と夜の2交代制でほぼ毎日稼働しています。小美玉花火大会への協賛をはじめ、同じ地元企業の小美玉ふるさと食品公社とコラボするなど、地域との取り組みも行っています。納豆研究開発所では約2200株の納豆菌を保有し、定番のおかめ納豆に健康価値を加えた新商品を開発するなど、納豆のさらなる可能性に挑戦しています。二つ目の企業です。小美玉が新規事業の中心地、エアウォーターリアライズ株式会社です。2003年に小美玉市実り地区でエアウォーターゾル株式会社として設立し、2023年には現在の社名に変更しました。長年エアゾール業界を牽引しながらも、2018年には化粧品分野をスプレー製品以外にも広げ、化粧品専用の新工場を敷地内に開設、2020年には価値づくり研究所バリュークリエーションラボラトリーを新設し、小美玉市の工場を中心に化粧品受託市場へ本格参入しています。 茨城工場工場長の後藤武嗣さんの言葉です。お御霊市の方が多く働いています。子育てサポート企業として厚生労働大臣の認定を得たクルミン認定も受けていて、女性が働きやすい職場です。駅伝大会など市の事業などにも会社として積極的に参加していきたいですね。四角で囲った A は当工場で生産した製品の証。ヘアオイルやクレンジングオイル、UV カットスプレーなど大手化粧品メーカーの受注と製造をはじめ、ペット用品や自動車用品、殺虫剤など多種多様な製品を製造しています。ガスを使用するスプレー製品の裏面に四角で囲った A の印があるものは、当工場で製造した商品です。続いて三つ目は、クレラップの生産拠点、株式会社クレハ、生産技術本部、樹脂加工事業所。1969年に多摩利地区で工場を設立し、2010年に現在の社名に変わりました。樹脂加工事業所では、日本で初めて家庭用ラップとして販売したクレラップを主に製造しています。東日本を中心に全国各地へお御霊の工場から出荷しています。また隣接する樹脂加工研究所では PGA 樹脂、これは医療で使われる吸収性のある材料のことです。 PGA 樹脂を使った商品開発などを行い、その開発した商品の製造も樹脂加工事業所で行っています。生産技術本部総務部の山口圭也さんの言葉です。地元の方に自社を知っていただくため、地域と共生する会社として、学校以外にも地域コミュニティへの協力や、地元警察と連携した交通安全、市の防災ハザードマップへ活用、有事における従業員の安全確保に向けた取り組みを行っています。また茨城製造部部長の鈴木悟さんは、入社した当時は研究所でしたが、現在は製造部で働いています。ものづくりの楽しさを実感できる仕事ですと語っています。地域の子どもたちに自社を PR、 たまり学園義務教育学校で昨年から企業説明を行っています。子どもたちは真剣な眼差しで話を聞いてくれています。大人だけでなく、地元の子どもたちに工場のことを知ってもらう機会になっています。企業情報や働く人の声など、地元企業の情報発信中、令和6年広報御霊11月号第224号からスタートした企業紹介記事、市の企業連絡協議会会員企業の事業内容とその企業で働く人の生の声を発信しています。詳しくはこの後の発見ワクワクでお伝えします。御霊市企業ガイドブック、令和6年3月に発行した市内企業のガイドブック、市企業連絡会会員企業36社の企業内容や製品紹介などが掲載されています。その中の企業で、一つ、地元の高校生に向けた企業 PR として、企業説明会 in 中央高校の記事が出ています。令和7年2月19日市内にある県立中央高校の2年生を対象とした企業説明会を、市商工観光課と石岡市が合同で実施しました。市内からは 3つの会社が参加し、自社の説明や仕事のやりがい、求める人材像などを高校生に伝えました。その一つ、株式会社金曜社ロール生産部の川本大地さんの言葉です。生徒たちはメモを取りながら真剣に聞いてくれました。職場の雰囲気の良さが僕自身が入社した理由の一つです。一人でも多くの生徒に興味を持ってもらえたら嬉しいですね。二つ目は、株式会社小林石岡工場業務課リーダーの藤原拓也さんの言葉です。工場で働くことはイメージしづらいと思います。製品などを持って直接生徒に伝えられるのはイメージしやすくなるので、とても良い機会でした。これをきっかけに興味を持っていただき、工場見学に来てもらいたいですね。続いて3つ目は、株式会社大小関東工場工場長の中野俊明さんの言葉です。こんなに多くの生徒に伝えられる場だとは思っていませんでした。直接自社の考えや思いを伝え、生徒たちの反応を見られるこうした取り組みはとても嬉しいです。自社を知ってもらうことは大切です。ぜひ今後も参加したいですね。そして4つ目には、説明会に参加した中央高校生の感想が載っています。どの会社の説明も分かりやすくまとめられていて興味を持ちました。どの会社も明るくてやりがいを感じる反面、大変なことも教えてくれ、これからの就職ではいろいろな面から考えていきたいと思いました。給与や休暇などの条件だけでなく、会社のやりがいや雰囲気なども実際に足を運んで話を聞いたりして決めるようにしたいと思います。わかりやすいスライドと説明で地元の企業のことを学ぶことができました。小学生が市に質問提案、子ども議会開催報告。2月7日小美玉市議会議場で第18回子ども議会が開催され、市内7カ所の小学校義務教育学校の児童が議会活動を体験しました。主催は青少年を育てる小美玉市民の会、小美玉市学校長会。将来を担う子どもたちに市政の仕組みや議会の活動に関心を持ってもらうとともに、市政に対する子どもたちの意見要望などをまちづくりに生かすことを目的に毎年実施されています。各学校の代表児童は順番に質問者台に立ち、日々の暮らしの中で感じる市政への疑問や課題について堂々と質問し、提案を述べました。前半部の議長は長岡さん、後半議長は高草木さんです。子ども議会に密着。8時25分議員証書授与、8時35分リハーサルで段取りの確認、9時開会、ドキドキする。9時10分順番に自己紹介、9時15分はい議長、考えてきたことを一人ずつ質問、それぞれの質問に市から回答、11時30分記念撮影をして終了。子ども議会に参加した児童の皆さんの声です。学校の設備、羽鳥翔、高草木優斗さん。市内の体育館に冷房を設置する計画はあるか。また外で活動できない日も 蔵書が多い広く明るい図書室があれば楽しく過ごせる。羽鳥小の図書室はどのように改修するのか。羽鳥小の佐伯正臣さんはゴミの不法投棄について、作業員による解消などが行われているが、不法投棄の取り締まりは強化するべきだと感じる。今後、取り締まりを強化する予定はあるか、どのように取り締まるのか知りたい。小川南小村山幸喜さんは、商店街の活性化について、商店街に活気があれば、小川の町にも活気が出ると思う。市では商店街の整備や新しい商店が参入するための取り組みについてどのような計画を立てているのか。小川南小戸塚大地さんは農業人口の減少について、人手不足や後継者不足などに直面していると聞く。市で行う農業体験を増やしてこれらを改善できないか。また農業について市で対策していることがあるのか。小川南小八文字咲さんは高齢者の外出支援について、社会福祉協議会で車椅子用送迎車のレンタルを行っているが、市の協力で所有台数を増やせないか。また他に市で高齢者の外出を増やす取り組みを行っていたら知りたい。小学生の海外研修について質問したのは、農場省与田すみれさん。市で中学生を対象に行っているホームステイや短期留学の支援を小学生にも実施できないか。英語圏以外への留学もできると良いと思う。防災への取り組みを質問したのは、農場省白倉ひなさん。防災遊具を備えた防災公園を農場地区付近に設置することを提案する。また市では災害へどのような対策をしているか、防災公園等の建設予定、防災訓練等を実施する予定はあるのか知りたい。街灯の設置について質問したのは、竹原省佐藤手美さん。中野屋からメロンロードを横断して実り中学校に続く市道205号に街灯がなく暗い箇所がある。安全に通行できるように街灯をつけてほしい。税金の仕組みについては、たまり学園小沼佳恵さん。学校で税金は公共的な事業に使うことを学んだ。税金の使い方が決まるまでにどのように話し合いが進められるのか、実際どのように税金は使われているのか知りたい。伝統文化の周知については、たまり学園の樋口凛さん。今後も受け継いでいきたい地域の行事や文化財を知ってもらうために、伝統文化や文化財の位置情報をまとめたマップやリーフレットを作成配布するのはどうか。救急外来の設置について、小川北桜井レノンさん。小美玉市や近隣には休日や夜間に受け入れてくれる病院がないので、救急外来を作ってほしい。設置場所は福祉施設や空港の近くに設置すると良いと思う。並行の活用方法について、小川北小池美優さん。野田省上吉影省下吉影省は並行となった校舎が約3年間そのままの状態になっている。市ではこの並行した学校を今後どのように活用していくのか。ガードレール設置については、竹原省山崎好花さん。 国道6号から竹原省へ向かう道を通学路としているが、時折スピードを出して走行する車があり、不安を感じる。この道の歩道にガードレールを設置してほしい。オミタンバスの拡大については、片倉省長岡葵さん。実り地区ではオミタンバスが一部しか走っておらず、バスが走る地域でも運行本数が少ない。運行回数が少ない路線や、今より遅い時間の増便、新しい路線の増設をしてほしい。図書館の建設について、片倉省栗原大志郎さん。実り地区に蔵書数が多く、環境が整った図書館を作ってほしい。また、以前の子ども議会で出た図書館に関する課題について、どのような改善案が出ているか知りたい。最後は、迷惑自転車対策について、羽鳥省佐々木正則さん。羽鳥駅東口近くの通路に止められた自転車が通行を妨げている。市ではどのように迷惑自転車に対応しているのか。また今後駐輪場を広くする予定などはあるか。子ども議会の映像配信中、質問や答弁の映像を市議会サイトで公開しています。ぜひご覧ください。問い合わせ、障害学習課、障害学習係、電話 0299-48-1111、内線2263です。
ボリューム3、発見、ワクワーク。ダイヤモンドシティ、オミタマにはどんな企業があるの？協力、オミタマ市企業連絡協議会、会員数50社、実り地区企業連絡会26社、たまり工業団地連絡協議会14社、小川地区企業連絡会10社、小美玉市内に立地する企業で構成され、会員交流の促進、情報の共有、連携強化、市との共同によりまちづくりを行うことを目的として活動している協議会です。株式会社内田加工、ものづくりを通して社会貢献を目指す。会社紹介、株式会社内田加工、小美玉市片倉1579-4、電話0299-48-1101、代表者内田直武、創業年1995年、平成7年、従業員数104人、男82、女22名、勤務時間8時から16時、16時から24時、0時から8時、休日、日祝日、第1、第3、第5土曜日、ゴールデンウィーク、夏季、年末年始。ものづくりを通して社会貢献を目指している地域密着の企業です。生活に身近なプラスチックフィルム、発泡製品、ロール紙などの製造販売を行っております。具体的にはレジ袋やゴミ袋、フルーツキャップなどの緩衝材、水道、ガスなどの検針ロール、物流ラベルなど様々です。安心安全な製品製造を社員一同心がけております。日々を元気よく健康的に過ごしながら一緒に働いてみませんか？皆様のご応募をお待ちしております。製造部、菊田俊介さん、 入社4年目。インフレーションフィルムの製造部に所属し、ポリエチレンフィルムの製膜やグラビア印刷、生態などを担当しています。入社当時は夜勤もある交代勤務に不安もありましたが、時間の経過とともに慣れてきました。日常生活で誰もが使う様々なフィルムを自分が携わって製造していくことにやりがいを感じています。誰もが安心して使える製品作りを心がけています。10は運送株式会社。ロジスティックスに和をプラス。会社紹介。10は運送株式会社石岡支店。小美玉市西郷地1707-8。電話0299-48-2591。代表者田上隆義。創業年1967年、昭和42年。従業員数616人、男554人、女62人。平均年齢 44.8 歳。休日、日祭日、その他。弊社の経営理念は、みんなで儲けて儲けて儲けまくろうです。みんなという言葉には、お客様、協力会社様、社員、自分、弊社に関わるすべての人、そして将来弊社で働いてくれる人という意味も込められています。物流サービスはリレーみたいなもので、チームプレーだと思います。みんなで何か仕事をし、価値を作ることが大切で、その価値イコール儲けと考えています。仕事のやり方を考え、人とさまざまなテクノロジーの役割を見出し、100周年を迎えられるよう事業に邁進してまいります。石岡支店鈴木亮さん、入社3年目。フォークリフトに乗ってトラックからの荷物の積み下ろしや倉庫内の在庫管理、倉庫整理を担当しています。積み荷の作業では、トラックにきれいにまっすぐ詰めたときに嬉しさを感じます。ドライバーさんはいろいろな土地から来ているので、各地の話題で盛り上がります。中には頑固なドライバーさんもいたりと、大変なときもありますが、スムーズに積み下ろしができたときや、倉庫内をきれいに整理できたときはやりがいを感じます。問い合わせ、商工観光課、商工企業誘致係、電話0299-48-1111、内線1162です。お御霊の旬な話題。第17回茨城空港夢未来芸術展、能場所小林律さんがグランプリ受賞。茨城空港や小美玉市の魅力などをテーマとした子ども絵画コンクール第17回茨城空港夢未来芸術展を開催し、県内外の児童生徒が描いた応募作品1148点の中からグランプリが決定しました。グランプリに輝いたのは、能場小学校6年の小林律さんの作品夜間飛行でした。審査員から、今までにない新しい表現です、正確に飛行機が描かれていて実に見事です、などと評価されました。問い合わせ、小美玉市茨城空港利用促進協議会事務局、基地空港対策課内、電話0299-48-1111、内線2141です。株式会社 SYM が子ども用マスクを寄付。 台湾製衛生用品の輸入事業などを行う株式会社 SYM 小野守会長より市内の幼稚園保育園の子どもたちに台湾製マスク1万400枚を寄贈していただきました。マスクは子どもたちの感染症対策に活用させていただきます。市は昨年10月に台湾の新平市淡水区と友好交流覚書を締結しました。問い合わせ秘書課秘書校長係電話0299-48-1111内線1202です。企業版ふるさと納税を活用した寄付をいただきました。企業版ふるさと納税を活用して市に寄付をいただいた企業をご紹介します。寄付金は企業の皆様が指定された事業に活用させていただきます。株式会社筑波電気通信、本社茨城県土浦市東若松町3988番地3、寄付金額非公表、寄付の使い道英語指導助手派遣事業、タレントスクエア株式会社、本社東京都港区六本木6丁目10番1号六本木ヒルズ森タワー16階、寄付金額10万円、寄付の使い道企業誘致事業、株式会社セイコーマート、本社北海道札幌市中央区南9条西5丁目421番地、寄付金額非公表、寄付の使い道移住促進住宅取得助成事業、株式会社ウエストエネルギーソリューション、本社広島県広島市西区楠木町1丁目15番24号寄付金額100万円、寄付の使い道出産祝い事業、問い合わせ政策企画課ふるさと納税係電話0299-48-1111内線1231です。株式会社筑波電気通信が紺綬褒章を受章。株式会社筑波電気通信、本社土浦市が小美玉市の公益のために資材を寄付したことに対し、その功労を称えられ、内閣府より紺綬褒章を授与されました。昨年に引き続き2回目の受章となります。3月3日に小美玉市役所本庁にて島田市長より植田俊敦代表取締役社長へ物品伝達式が行われました。問い合わせ秘書課秘書校長係電話0299-48-1111内線1202です。小美玉トピックス、新入学児童にランドセルを贈呈しました。入学祝いと子育て世帯支援策小美玉っ子応援パッケージの一環として、今春の新入学児童331名にランドセルを贈りました。ランドセルは各学校の保護者説明会や四つ葉幼稚園元気っ子幼稚園の贈呈式において配布されました。贈呈式では保護者が見守る中、園児一人一人に市長や 教育長からランドセルが手渡され、子どもたちは6色の中から自由に選んだランドセルを笑顔で受け取っていました。これから6年間、ランドセルと一緒に楽しい学校生活を送ってくれることを願います。問い合わせ、生涯学習課、生涯学習係、電話0299-48-1111、内線2263です。御霊市国際交流広場。14カ国の参加者が異文化への理解を深めました。1月18日四季文化館ミノーレで令和6年度御霊市国際交流広場が開催され、14カ国およそ300人の参加者が異文化交流を楽しみました。ステージ発表では各団体によるダンス、合唱の発表やファッションショー、姉妹都市訪問団によるアビリン市訪問の報告会などを行いました。他にも畳コースターやアフリカンハギレのしおり作り、綿菓子作りなどさまざまな体験コーナーがあり、多くの方が異文化体験、異文化交流を通してお互いの文化への理解を深めました。御霊市国際交流広場、市民と外国人の皆さんの触れ合いの場を作り、国際交流への理解と国際感覚の豊かな人材を育成することを目的に、御霊市国際交流公会が毎年開催しています。問い合わせ、市民共同課、市民共同係、電話0299-48-1111、内線1134です。食生活を見直し、健康づくりのきっかけに、食会ヘルスメイト展を開催。1月18日、食を通じた健康づくりを啓発する食会ヘルスメイト展が四季健康館あさみ運輸スパで開催され、市内外からの多くの来場者でにぎわいました。会場では主催の市食生活改善推進協議会が特産品を使った試食の提供、骨の健康チェック、脳年齢測定、咀嚼力チェックなどを実施しました。参加者からはいろいろな機械で測定でき、改めて食の大切さを感じた、味噌汁の塩分が参考になったなどの感想があり、自身の健康や食生活を見直す機会となりました。問い合わせ、健康増進課、健康支援係、電話0299-48-0221、内線4003-4004です。霞ヶ原2協の早期実現へ要望活動を実施しました。2月14日霞ヶ浦2協建設促進規制同盟の各首長が茨城県庁を訪問し、霞ヶ浦2協早期実現のための要望活動を行いました。霞ヶ浦2協は県総合計画に構想路線と示されていることから、改めて事業の必要性を説明し、大井川県知事をはじめ県関係者に対し要望書を提出しました。霞ヶ浦二協建設促進規制同盟とは、御霊市を含む11市町村で構成、千葉県から県央道を越え霞ヶ浦の2つの入り江に橋を架け、茨城空港を経た幹線道路の整備促進に向けた活動を行っています。問い合わせ、 政策企画課、企画推進係、電話0299-48-1111、内線1231です。他分野で活躍した市内の児童生徒を紹介します。様々な分野で活躍している市内の小・中・義務教育学校の児童・生徒が羽鳥教育長とともに市長を表敬訪問しました。受賞内容や好成績を収めての感想、日頃の取り組みなどについて報告しました。柳沢環奈さん、脳波症2年、地域安全マップコンクール2024、低学年の部、茨城県教育委員会教育長賞。内田春さん、脳波症2年、第54回成田山智子小中学生作文コンクール自由題小学生の部、優秀作智子賞。風野由衣さん、脳波症5年、第37回建設現場を描いた図画コンクール小学5年生の部、優良賞。矢島雄介さん、脳波症1年、第49回ご飯お米と私作文図画コンクール図画の部、茨城新聞社長賞。前島葵さん、小川南賞4年、第63回下水道の日下水道いろいろコンクール書道部門環境大臣賞。前島楓さん、小川南賞3年、第60回 JA 共済茨城県小中学生書道コンクール同賞。黒田琥珀さん、小川南中2年、茨城ものづくり教育フェア児童生徒作品コンクール茨城県教育研究会家庭技術家庭教育研究部長賞。税の標語税務署長賞。内山俊人さん、小川南中3年、第68回茨城県児童生徒科学研究作品展原伝財団科学賞。第65回自然科学観察コンクール文部科学大臣賞。第34回夏休み昆虫研究大賞中学生の部、研究論文部門準大賞、写真部門金賞。玉造りひなのさん、小川南中2年、中学生の税についての作文優秀賞。実り中石川道也さん3年、伊藤一茶さん3年、内越生徒さん3年、佐藤るいさん3年、ぬかがやすなりさん3年、野口啓太さん3年、横瀬段さん3年、高草木康生さん2年、中森陸人さん2年。男子第60回茨城県中学校駅伝競争大会優勝5区区間賞伊藤一茶さん、6区区間賞内越生徒さん、2区区間賞横瀬段さん。第33回関東中学校駅伝競争大会出場、第32回全国中学駅伝大会出場、 小沢ゆちかさん、実り中2年、茨城県中学校新人体育大会水泳競技の部男子100メートル背泳ぎ3位、遠峰沢子さん、実り中2年、茨城県中学校新人体育大会バドミントン競技の部女子ダブルス3位、女子団体3位、渡辺宗介さん、たまり学園8年、茨城県中学校新人体育大会レスリング競技の部57キロ級1位、塚本修介さん、たまり学園8年、茨城県中学校新人体育大会バドミントン競技の部男子団体2位、男子シングルス2位、野村博人さん、たまり学園8年、茨城ものづくり教育フェア豊かな生活をつくるアイデアバックコンクール実行委員長賞、谷口ハンナさん、たまり学園5年、茨城県小中学校と読書感想文コンクール優秀賞、戸塚美春さん、たまり学園4年、第15回一緒に読もう新聞コンクール茨城県地方審査会優秀賞、横田あずささん、たまり学園4年、第15回新聞感想文コンクール優秀賞、海老原杏里さん、小川北8年、茨城県中学校新人体育大会剣道競技の部優勝、問い合わせ教育指導課指導係、電話0299481111、内線2234です。パブリックコメント、意見公募の結果報告、実施期間令和6年12月13日から令和7年1月14日まで、第3期小美玉市町人仕事創生総合戦略案、ご意見、移住者を増やすためには SNS などで小美玉市のメリットを発信した方が良いと思う、市の考え方、 SNS 等を活用し本市の魅力を積極的に情報発信するとともに、本市に移住することのメリットや市内で暮らす方の声なども広く情報発信をしていきます。現住する市民の方はもとより、市外の方々に選ばれる街づくりを進めます。ご意見、既存の企業を誘致するだけでなく、デジタル人材が地方で働ける環境づくりや、個人で働く人たちへの支援などが必要ではないか。市の考え方、働き方の多様化に伴い、自分に合った働き方が選べる環境づくりとして、サテライトオフィス等の誘致や、新規創業者に対する初期費用の支援等に取り組むとともに、官民が連携する体制づくりや新たな働く場の創出に取り組みます。ご意見、持続可能な町を目指していくには、生産性の持続向上を目指さなければならないのではないか。市の考え方、ご意見の通り、生産性の持続向上は持続可能な町を目指す上で重要です。総合戦略の4つの基本目標に基づく各施策の推進及びデジタル力の効果的な活用により、地域産業の活性化を図り、 地域経済が好循環する持続可能なまちづくりに取り組みます。ご意見、新しいことに取り組むのは悪いことではないが、小美玉市が行ってきたこれまでの取り組みについて評価を行い、改善点の洗い出しが必要だと思う。また本市の資源である茨城空港を活用して魅力ある施策を実行していくべきではないか。市の考え、本計画の策定過程において現行の第2期総合戦略の実施状況を整理し、新たな計画の体系を検討しました。策定後も取り組み内容を適宜見直し、柔軟性の高い運用により効果的な事業の推進を図ります。茨城空港については本市の重要な交流拠点と位置づけており、いただいたご意見を参考に茨城空港を活用した本市のにぎわいづくりを進めます。問い合わせ、政策企画課企画調整係、電話0299-48-1111、内線1233です。小美玉健康生き生きプラン第4次小美玉市健康増進計画、食育推進計画、自作対策行動計画案。ご意見、県が提供しているアプリ元気アップ D ばらぎと連携し、小美玉市ヘルスロードのコースをエントリーするなど、さまざまな取り組みを行うとともに、市民への小美玉市キャンペーンを行い、アプリのダウンロードと活用を促してはいかがでしょう。市の考え、令和7年度から各種運動教室、健康イベントなどにおいて本格稼働ができるよう進めています。また、令和7年度の重点テーマをヘルスロードの認知度の増加として、市民への周知、健康増進、健康寿命の延伸のため授業を推進していきます。ご意見、一人暮らしの高齢者が近くのサロンや公民館などに集まれるよう、地元野菜の無料配布や高齢者による郷土料理作りと子どもたちへの試食会の開催を行うなど、地元住民同士が交流する場の提供を行ってはいかがでしょうか。市の考え、各地区において老人クラブ、地区サロン活動が進められており、食生活改善推進員が地区サロンや食育教室において食育の普及啓発活動を行っています。また心の健康づくりは地域での身近な見守り活動が重要となるため、世代間交流ができる場の確保と地域で活躍できる人材の育成を進めていきます。ご意見、市が行っているさまざまな取り組みが必ずしも市民に伝わっていない状況があります。キャンペーンやイベントなどさまざまな機会を捉えて市民に伝わる取り組みを市民と一緒に考えて実施してはいかがですか。市の考え、各教室、検診での周知だけではなく、身近な市民でもある食生活改善推進委員等の皆様に取り組みをお伝えし、推進委員のネットワークから広く周知していきます。市民一人一人が健康づくりの意味について考え、どのような取り組みができるかを一緒に考えていけるよう進めていきます。問い合わせ、健康増進課健康支援係、電話0299-48-1111、内線4001-4003です。パブリックコメントに関することの問い合わせ、 秘書課、秘書校長係、電話 0299-48-1111、内線1211です。
季節を読む、時流を読む、四季の歌、実り短歌クラブ。買い物をすれば笑顔で接しくる、毎度ありとの声懐かしい、菱沼清子。自転車の日野翔平さんの突然の訃報に驚く、もみじ散りゆく、菱沼智恵。さつまいも、木箱に入り高級な姿になりてデパートに並ぶ、山口和代。朝露を踏みて散歩の田舎道、野の花に追う細き田の道、怒りや消え。北風の吹くごと三日落ち葉吐く、吐いてまた吐く、サザンカは散る、白根沢清香。小川短歌会。文化祭に着物姿の粋な人、年を重ねて輝いている、小川博子。布江民は語れる人も聞く人も茨城弁にほんわかとして、中根よし子。デイサービス、おしゃべりするのも楽しいね、みな高齢者なり笑顔のひととき、根本千恵子。おいしみも短歌に力をいただきて、今日も子守い名付きをひねる、石田春恵。かっぽの日ははるかぼうぼう、日々入りしハイヒールイズ遺品のごとく、畑谷ひろこ。たまり短歌会。棒を手にトカゲ追う孫、逃げろゆけトカゲ消えゆく草むらの中、高田久子。久々に卓球をする嬉しさに、我が打つ玉は大の彼方へ、鶴町文夫。若くして母を亡くした我が友よ、抱いて褒めたし介護の日々を、長島康子。千代田なしとアジ誇りしを、高齢化に切り株のみ畑広がる、野口初恵。一秒も惜しいと朝の支度する、こらえて我の朝の忙し、正木敦子。湖俳句会。大雪の明晩分ける大山並み、長島美奈子。冬晴れの美しい姿つくばねか、長島栄。朝日浴び川面に流るる滋賀の花、三村玲子。百までも生きてみたいと雪の朝、長島久美子。猫柳朝日を受けて目を覚ます、長島明。実り俳句会。恋歌と分かる年頃かるた読む、佐藤清子。沈黙も対話の一つ、日向ぼこ、白根沢清香。福袋買いたし気持ち元気なし、立原千代。舞猿や銭こう箱を首に下げ、塚田文江。かるた買い取られてたまるかこの札は、岡弥生。けやきの会。春どなりみんなさよならまた明日、岡島玲子。残雪や昭和の匂いエレベーター、矢口福。節分の夜道の鬼の振り返る、石田敏江。老梅や日は幼くて盛りなり、網代夏恵。筑波さん顔を洗ったような春、阿久津剛。くるみ俳句会。日向ぼこ話し上手に聞き上手、白柿打ち睦子。里の川土手黒黒と野焼き跡、福島国吉。 青信号渡る人皆気ぶくれて堀内泉田や旗に動く人影春立てり松崎よし子冬野菜山盛り入れた一人鍋阿彦明子たまり俳句会からっ風ロス一辺の焼き野原松田道義山寺の雪を覆いて芭蕉の日矢口智子冬うらら紬の里の寺巡り豆助原料は地場産春の京土産関千恵子すすき狩り父の手伝い原山へ鶴町文夫お御霊川柳会気持ちなら走っているよ古希の坂下重聡ノーベルも格もいらぬと被弾教阿久津剛八十字旅同行二人杖うれし江戸忠雄闇金庫肩で息する札の束石井昭雄台本のない主役張りラストラン原吹子四コマお御霊暮らし優しい工場ビーン悲しみギュッそう喜び笑顔素敵喜びときめき信頼好き楽しい愛愛しいありがとうお御霊の日日常をゆるーく描く4コマ漫画お御霊のクリエイターが3ヶ月交代で担当します。作者紹介小林あかりお御霊市出身普段はインスタグラムを中心に作品を載せています。箸置きとブローチが好きです。2月28日ビスケットの日に子どもたちへプレゼント伊藤製菓株式会社がデッカビス寄贈全国ビスケット協会が定めたビスケットの日2月28日に合わせ伊藤製菓株式会社山崎圭介代表取締役社長から市へ直径13センチメートルの特製ビスケットデカビスおよそ6000枚が寄贈され小中義務教育学校や幼稚園保育園などを通して市内の子どもたちに配られました。この寄贈は子どもたちに伊藤製菓株式会社の工場が市内にあることを知ってもらい、ビスケットの美味しさの再認識と改めてビスケットに親しみを持ってもらいたいという目的で行われました。ビスケットの日に学校などでデカビスが配られると、子どもたちは歓声を上げて笑顔で受け取っていました。問い合わせ商工観光課商工企業誘致係電話0299481111内線1162です。企業館や市と連携強化へ小川地区企業連絡会が設立されました。1月28日会員企業の交流促進や市との連携強化等を目的として小川地区企業連絡会が設立されました。今後は御霊市企業連絡協議会に加わり会員企業50社間での連携を強めさらなる地域経済の発展と工業振興地域活性化につながる活動をしていきます。小川地区企業連絡会会員企業50音順丸1 株式会社工藤、丸に株式会社三栄ゴム工業、丸三株式会社ジョイフルホンダ、丸四昭和鶏卵株式会社小川工場、丸五高野フーズ株式会社、丸六株式会社武井工業所小川工場、丸七パシフィックゴルフマネジメント株式会社 PGM 石岡ゴルフクラブ、丸八フォルム株式会社、丸九株式会社フレックス、丸十株式会社融合。問い合わせ商工観光課商工企業誘致係、電話0299481111、内線1162です。ミノーレや茨城空港は平日でもにぎわっていてすごいと思いました。たくさんのおいしいものを通してお御霊の酪農や農作物への理解が深まりました。市内視察に参加した茨城キリスト教大学学生より、個人店での市民の活躍に加え、ミノーレや日本語教育の活動でも市民の協力が大きいと気づきました。行政の取り組みに頼るだけでなく、それぞれが市への思いを持って活動していると感じました。同じく市内視察に参加した茨城キリスト教大学生より、おいしい干し芋が未来でも作れるように応援しています。大阪府50代ふるさと納税応援メッセージ。アトリエプディポアの季節のパフェにはさまざまな果物が使われて、舌だけでなく目でも楽しめます。自分へのご褒美にぜひ召し上がってみてください。健康増進課小林入庁1年目。これで広報御霊第228号を終わります。引き続き広報御霊お知らせ番227号をお聞きください。
御霊の今を伝えるマガジン、広報御霊お知らせ番、2025年令和7年3月第227号、3月1日から運行開始、定額タクシー、定額で安心、おみたく。実証運行事業、通行期間3月1日から8月31日、市内の移動に使える高齢者対象の定額タクシー、高齢者の日常的な外出、買い物、通院などの移動を支援するため、市内を500円または1000円で移動できるタクシーを期間限定で運行します。期間内であれば利用回数の制限はありません。ぜひご利用ください。利用希望の方はまず申請を、1利用登録、利用希望の方は申請窓口、インターネットのいずれかで登録申請をしてください。後日登録証がご自宅に届きます。2タクシー乗車、次のタクシー会社に電話で配車を依頼し、おみたく利用とお伝えください。乗車の際は登録証を乗務員にご提示ください。なお、降車場所での待機、途中立ち寄りはできません。登録証を持っている人がいれば、複数人でも利用できます。利用可能なタクシー会社。 有限会社上田タクシー、電話02995820144、羽鳥駅前ハイヤー有限会社、電話02994615111、有限会社みのりタクシー、電話02994802300です。3、現金で支払い。メーター運賃初乗りから2500円、支払い額500円、メーター運賃2501円から1000円。外出支援サービスタクシー券は使用できません。必ず現金でお支払いください。利用範囲、御御霊市内限定、乗車場所、目的地のどちらも、運行期間令和7年3月1日土曜から8月31日日曜。なお、実証運行のため利用状況により終了期間が前後する場合があります。期間終了後、アンケートにご協力ください。対象者、次のいずれかに該当する方、70歳以上の御御霊市民、60歳以上の御御霊市民で、下肢または視力障害で障害者手帳の交付を受けている方、なお自動車運転免許証を持っている方も申請できます。申請窓口、都市整備課、市役所本庁分庁舎、福祉事務所小川支所、小川総合支所1階、介護福祉課たまり総合支所1階。問い合わせ、都市整備課、都市施設係、電話02994811111、内線1411です。令和7年2月1日から高齢者移送支援サービス助成事業がスタート。介護タクシー乗車運賃の助成を受けられます。公共交通機関を利用することが困難な高齢者が通院などのため介護タクシーを利用する場合に、その運賃の一部を助成します。対象者、次の条件をすべて満たす方、市内に住所を有する65歳以上である、在宅である、要介護3以上で歩行が困難、車椅子またはストレッチャーを使用しなければ外出が困難、外出支援サービス事業のタクシー券を利用していない。内容、利用券1枚500円を1人56枚を限度に交付します。1回の乗車で8枚まで最大4000円の助成使用できます。なお、年度途中の申請の場合は申請月に応じ現時た枚数を交付します。乗車運賃が対象になります。乗車運賃不足分やその他費用、例介助料、資機材使用料など自己負担となります。問い合わせ、介護福祉課高齢福祉係、電話02994811111、内線3111-3112-3113です。利用希望の方へ、申請書を下記の申請窓口に提出してください。申請窓口、介護福祉課、高齢福祉係、たまり総合支所1階、福祉事務所小川支所、小川総合支所1階、 祉事務所みのり支所市役所本庁1階。行方不明者の本人確認に役立つシール。お帰りマークをご存知ですか？防水反射シール、黄色。水戸黄門のイラスト、お御霊師と番号が記載されます。アイロンシール、白色。水戸黄門イラスト、お御霊師、番号が記載されます。お帰りマークとは、認知症の人の中には自分の名前や住所が言えない人がいます。そのような人が外出時に家に帰れなくなり困った時に、本人確認に役立つシールがお帰りマークです。利用登録した方の情報は番号とともに市で把握し、家に帰れなくなった方が見つかったときに、シールの番号が市や警察に伝えることで、迅速に保護することができます。申請を希望する方は、市ホームページをご確認ください。お帰りマークはどこに貼ってあるの？認知症の人が普段身につけるものについています。名前や住所を言えない人や、ちょっと気になるという人がシールを身につけていた場合には、市役所や警察署にご連絡ください。靴、帽子、カバン、杖、お気に入りの洋服など、行方不明者の捜索にご協力ください。御霊市内でも、認知症の人が行方不明になることがありました。行方不明となった人の捜索を実施する際に、防災無線で一般の人へ捜索協力依頼が出されることがあります。お帰りマークを身につけた人を発見した場合や、行方不明者と思われる人を見かけた際は、市役所や石岡警察署へご連絡ください。問い合わせ、介護福祉課高齢福祉係、電話 02-9948-1111、 内線3113です。65歳以上の方の身近な総合相談窓口、地域包括支援センターの窓口が変わります。相談窓口を集約します。高齢者が住み慣れた地域で安心して過ごせるように、手厚い人員配置と体制の強化を図るため、組織の再編集約を行い、65歳以上の方の相談窓口を次の通り移行します。現行地域包括支援センター、たまり総合支所1階、シニア総合相談窓口小川、こちらは令和7年4月1日以降、地域包括支援センターたまり総合支所1階、シニア総合相談窓口みのり、地域包括支援センターみのり。なお、移行に伴い、現在要支援1、要支援2、総合事業対象者で介護予防サービス総合事業を利用している方で、手続きが必要となる場合があります。対象となる方には個別に対応させていただきます。地域包括支援センターとは、地域の高齢者やそのご家族の介護の悩みや疑問、生活上の心配事などを相談できる総合相談窓口です。高齢者の皆さんが住み慣れた 御御霊市で尊厳ある生活が続けられるよう、心身の健康の維持や生活の安定のために必要な相談、支援を行います。主任、ケアマネージャー、保健師、社会福祉士の専門職員が、介護、医療、福祉というそれぞれの得意分野を生かし、連携を取り合いながら支援に当たります。4月1日火曜からの相談窓口をご確認ください。小川たまり地区にお住まいの方、御御霊市地域包括センター上たまり1122たまり総合支所1階、電話0299581282、直通。みのり地区にお住まいの方、御御霊市地域包括支援センターみのり、ヘムロ1106、指揮健康館浅見運輸スパ内、御御霊市社会福祉協議会、電話0299357172、直通です。問い合わせ地域包括支援センター、電話0299481111、内線3131です。御御霊市図書館、便利になった図書館ホームページ使ってみませんか？リニューアル予定時期、更新予定時期2月下旬、なお前後する場合があります。便利になったポイント、1、スマートフォンで見やすく、スマートフォン、タブレット、パソコンなどそれぞれの画面に合わせて見やすく表示されます。2、開館状況がすぐわかる。各図書館の当日の開館情報が丸バツで表示され、一目でわかるようになります。3、本を探しやすく、トップ画面から本の検索ができるようになります。児童手当が手厚くなりました。対象となる方は必ず申請を。所得制限を撤廃。高校生年代まで延長。第3子以降は3万円。もっと子育て応援。児童手当。申請は令和7年3月31日までに。子育て支援の一環として児童を養育する保護者に支給されている児童手当の制限が令和6年10月に変わり、より手厚くなりました。次の申請対象者に該当する方は令和7年3月31日までに申請することで、令和6年10月分以降の手当の支給を受けられます。申請対象者、高校生年代まで、平成18年4月2日以降生まれの児童を養育していて、次のいずれかに該当する方、1、現在児童手当を受給していない、2、22歳年度末まで、平成14年4月2日以降生まれの上の子を含めて3人以上養育している、支給額変更の可能性があります。3、現在児童手当を受給している児童のほかに、御御霊市に申請したことのない高校生年代まで、平成18年4月2日以降生まれの児童を養育している。詳しくは市のホームページをご覧ください。問い合わせ子ども課支援係、電話 0299481111、 1111、内線3243です。広報御霊お知らせ番227号を終わります。